では時間になりましたので第5部ですね、始めさせていただきたいと思います。もうすでに4時間経ちまして皆さんお疲れかと思いますけども、もう最後の第5部あと6部となりますので最後までよろしくお願いします。これまでですね、ご自身を棚卸ししていただいて自分自身のビジネスを作ると、で事業ベースを守って一貫性を持って自分だけのビジネスを展開していくということでお話しさせていただきました。で一方でですね、こうそういう攻める、スタンスの、ビジネスとともにですね、資格業としての、営業もしなきゃいけないと、いうわけなんですけども、資格業の仕事はまあ無理に取りに行く必要は私はないと思ってます。で結果として入ってくればいいと。でその際にですね、大切なのがやはり、資格業として仕事を受けやすい体制作りですね。どういうふうな体制を作っておけば受けやすい体制になるかということを考えるわけです。でこのステップで身につけるポイントとしては、資格業として受けやすい体制を作るということ、それからお客さんが何を持って依頼を決めているかということを考えるということですね。で実際に今サイトや名刺などのツールを作っていくというような内容です。でここでやってほしくないこと、まあ大事なことがあるんですけども、まあ、お客様の声、事例を集めるということは非常に重要です。これは絶対にやってほしいことですね。実際に、前の画面の方を見ていただくと、これは私のですね、会社設立のサイトになるんですけども、このように、たくさんのですね、お客様の声を頂戴しています。たくさんあります。これを見て注文というか依頼を決める方というのは結構多いのでですね、まあ安心感を高める、信頼度を高めるという意味では事例というのは非常に重要です。ですので事例を集めるということです。でそれからそれをまあ形に落としていくということですね。サイトとか小冊子、会社案内とかに落としていくということになります。で資格業化のスタイルとしては、先ほどからお話しているご自身のビジネスを作って攻めるスタンス、それから極めて受けやすいスタンスを作るということ、この2つが重要になります。で今回この第5部では受けやすい体制作りというお話をしていきたいと思います。112ページをご覧ください。ここはですね、今お話しした攻めのスタイルと受けのスタイルというものです。資格業化のモデルは攻めのモデル、それから資格業のモデルとしては受けやすいモデル、受けやすい体制作りがポイントになります。でこれまでお客様いらっしゃる方、あるいはまあこれから会うの方もいらっしゃるかと思いますけども、すでにお客様がいらっしゃるという方ですねに関してはですわ、に関してはお客様になぜたくさんある同業他社の中から自分自身を選んでくれたのかという質問を必ずしてください。私自身は必ず聞いています。お客さんに対してなぜうちに仕事を依頼してくれたんですかという質問を必ずします。で結果として返ってきたのがですね、そこの順位と書いてある表なんですけども、実はですね、自分が思っているのと、想像と違うことが結構返ってくるんですね。私自身はですね、一番この成功事例というのが一番強い理由かなと思ってたんです。もちろん事例大事なんですけれども、自分で言うのも本当に恐縮なんですが、一番多いのがこれですね、人柄が誠実そうだったからというのが一番多いです。意外なんですね、あの本を出しているからとかですね、そういったのが多いのかなと思ってたらですね、意外とそのプロフィールを見て、ブログを見て、あの人柄がいいなと思いましたと。あとその今ポッドキャスティングというのもやってますけども、それを聞いてですね、なんかこう喋ってるところがいいというふうに思ったから注文したっていうのが結構あるんですね。で、一番やっぱり数を聞いてみて、まあ一人のお客様がですね、いくつも回答をおっしゃっていただけるので、まあ、横須賀さんの人柄と、それとやっぱり事例ですよねっていうのもあるんですが、やはり一番数が多いのは人柄だったりするんですね。ですから、あの、第2部ですね、あの、プロフィールの重要性というのを非常に説いたわけなんです。で、まずここだけでも、受けやすい体制というのが作れます。それから2番目、これも意外なんですが、電話とメール対応が良かったからという点が非常に多いです。で、なぜ弊社にご連絡いただけたんですかというと、他の行政書事務所に電話したらですね、正直こちらがお金を払えるような対応はしてなかったという方が非常に多いです。電話来たけど、どうするとかっていう質問、会話が聞こえたりですね、電話の向こうから。そういったお客さんが、まあそういった話を伺いました。で、その中で対応良かったのでお願いすることにしましたというのがあると思います。ですからですね、私自身意外だったんですね。このぐらいのことはもう皆様全員やられているのかと思ったらですね、意外とそういう対応をきちんとしない、メールの返事は非常に遅いとかですね、そういった方がいらっしゃると。 で、それから、やはり3番目として事例ですね。このようにサイトにですね、設立した事例が多かったからということですね。まあ、これは、最初の段階で、まあ、写真と、ちょっとまあ、画像出てないものもありますが、写真と、まあ、会社名と出てます。例えばですね、まあ、クリックすると、長くこう、インタビューがしてあるんですね。で、これをお客さんが読んで、依頼が来るということです。で、こういった事例が非常に大事で、お客様がなぜ弊社を選んでいただけたのかという理由に対しても、質問に対してもこういったことが多いです。それから4番目。これも意外と多いのはですね、提携している専門家が非常にたくさんいたと。それが信頼を得ることができたと。で、たくさんその提携専門家と書かれている方多いんですけども、ここまできっちりやっている方というのはやっぱ非常に少ないんですね。提携事務所、何々行政書事務所とか、なんとか税理士事務所とかは書いてあるんですけども、実際にどういう人が出てきて、どういう人を紹介してもらえるのかというところまでは全く見えない方が多いんですね。私はですね、このサイト上でですね、こういうふうに、これは、今日いらっしゃった吉川さんも載ってますけども、こういった形でですね、きちんと紹介までここまで載せていくと。で、こういう事例を載っけることでですね、お客さんもちゃんと紹介してもらえるんだと。ちゃんと提携してるんだということを分かってもらえる。で、ここまで提携してる人は見たことないよっておっしゃる方もいらっしゃるんです。でも実際にもっと提携されてる方いると思うんですよね。でもそこまでちゃんと表現しきれてないというのが現状なんではないかなというふうに思います。ですから、提携してる専門家を多く、紹介してもらえそうだったからというのも大きな理由です。で、実は意外と最後、そして、あまり効果がなかったのが本を出していて実績があるからと。意外と話としては少ないです。まあ、たまたま本を見て覚えてたからという方もいらっしゃるんですけども、まあ、最終的に、まあ、私、見た目もすごい若いというのがありますので、最終的になんか、本出してたんですかっていうお客さんもいらっしゃいます。サイトから来てもですね。で、まあ、本と分かってもらえないということもあるのかもしれないですけども、意外とその、やっぱ本とか見てっていうのはあるんですかと。いや、それよりもなんか、やっぱり事例が多いですし、提携して専門家さんいらっしゃったので、実際にこう仕事されている感じがしたという声が多かったです。ですから残念ながら本を一生懸命頑張って書いても、ここのぐらいというような現実もあります。で、下の方に書いてありますが、注目すべきは出版の実績はあまり関係ない点です。で、もちろん出版する前からの、これは統計なので、やっぱり出版こう最後の後押しになっているというのが一番だと思います。ですから、ご自身でやっていただくサイトや冊子などにこう反映させていただくものとしては、プロフィールの掲載を徹底的に、重点的にやるということ。それから顧客対応をきちんとすることですね。それから、事例をちゃんと集める、作るということ。それから、専門家との提携をアピールするというのが、受けの体制として、最後の準備体制であると。ここまでをウェブサイト、小冊子などのツール、小冊子、まあ、会社案内などのツールでやっておくと非常に制約率が上がるということです。で、これをどこに反映させるかというのが下に書いてありまして、今お話しした通りです。で、113ページをご覧ください。で、原則です。お客さんは自分だけ失敗したくないと思っています。で、自分だけ変な事務所に頼んで失敗したくないと思うのが一番です。で、逆を言えば、たくさんした事例があれば自分も大丈夫だろうと。逆に、何かあってもこんだけの人がいるんだったら大丈夫だろうとやはり思うわけです。ですから、事例というのは非常に大事です。例えば、行政書士や税理士の例で言うとちょっとわかりにくいところもあると思うんですが、下に書いてありますように、例えばダイエット商品とかはですね、まあ、顕著な例であると、こんなに私痩せましたという人がいるような事例を必ず出してますね。まあ、信じる信じないという信憑性とかという問題もあると思うんですけども、必ず事例が載っています。で、その事例を見て自分もやはりお願いしたいと思うわけですね。で、事例のいいところはですね、お客さんが注文する前、依頼する前に疑似体験ができるということですね。だいたい、注文し依頼をするとこういう感じで対応してくれて、こういう感じでサービスをしてくれて、最終的にこういう満足度が得られるんじゃないかなというのがお客さんの声から見えてくるということです。ですから、最初に疑似体験をお客さんがしてくれるということなので、実際に会った時も制約率が高いというわけです。で、逆に言ってしまうと、お客さんの事例に沿ってない対応をしてしまうと、制約率が落ちるという点は注意点です。で、実際の資格業でもこれを構築していくということです。で、事例の収集方法です。どういうふうに集めればいいか。実際にお客様がいらっしゃる場合は、既存のお客様にお願いしてください。 他自身がどう集めたかというと、今まで作った会社さんの社長様にですね、ご連絡差し上げて、この度こういうふうに事例を作りたいので、ぜひご協力していただけませんかというような連絡を直接いたしました。それで承諾していただいた方にインタビューをしたわけですね。でそれで写真を撮らせていただいて、掲載させていただいたというわけです。で、まあ、既存のお客様ですので、まあ、一応謝礼というのは簡単には考えていました。まあ、商品券とか安いものを考えていたんですけども、まあ、多くのお客さんというかほとんどのお客さんがですね、まあ、そんなのは全然いいので、またなんか仕事でもあればよろしくお願いしますという方が多かったです。で、過去のお客様はちゃんとお仕事をしてらですね、こういったことをご協力してくださる方が多いです。うちの場合はまあ、どういうふうにまあ、口説いたかというと、うちのサイトに載せるといろんな方が見てるので宣伝になりますよというような説明の方法をして載せてさせていただいています。で、まだいない場合ですね、これから独立企業する場合とかですね、実際どういうふうにじゃあ事例を集めたらいいのか。これはですね、無料でやるっていうのが一番早いですね。周りとか、ウェブサイトで来ると、まあ変な人もいらっしゃるかもしれないですけども、無料でやりますと、手続きを。ただし、お客様の声として、事例として協力していただくのを条件とさせてくださいと。して、写真とインタビューを必ず撮ると。で、それを集めると。で、それだけで事例ができてくるというわけですね。でもしくは、無料でできない場合には割引価格で受ける、半額で受ける、その代わり、お客様の声として乗ってくださいというようなお話をするという、そういう工夫が必要です。で、反映方法としては、まあ、同じようにサイトですね。でここでサイトについて、説明します。で、ここの今、ご覧いただいているのがですね、弊社の、ユナイテッドリンクスジャパンの、原田翔太さんの、お客様の事例です。でテキストの方はですね、116ページになります。あ、その前ですね、一つお客さんがお客さんを呼ぶという話をちょっと、したいんですけども、実際にこうですね、クライアントさんが乗ってると、たくさんのこうクライアントさんが乗ってるんですけども、こういった方がですね、お客さんがお客さんを呼ぶという傾向があります。どういうことかと言いますと、例えば、女性が多い場合には、女性のお客さんもどんどん増えていくと。これに代わりに女性がいなかった場合、女性は頼みにくいと思うんですよね。で実際にうちは女性のお客様も非常に多いんです。で、独立起業する割合から考えれば女性の方がやはり少ないと思うんですけれども、その中ですね、結構こう数が多いんですね。でやはりこう、どうしてうちにっていう話をしたときに女性の社長さんもいらっしゃったんでという声が多いです。ですからお客さんはお客さんを呼んで、くださいます。あとはですね、すごい人を捕まえるというのも一つの手です。業界的に有名な人の手続きがもしできるのであれば捕まえてしまうことですね。例えば私自身どういうことをやったかというと、まあ、原田翔太さんとかもそうなんですが、この辺りにいらっしゃる方というのは結構そのインターネットビジネスで有名な方なんですね。でそういった方をこう捕まえてお客様にすると、あの人がやってるんだったら私もお願いしたいということでどんどんお客様が増える。で現在そういった好循環が生まれています。例えば原田さんがお願いしたんだったら、僕もお願いしたいですと。山本さんがお願いしたんだったら僕もお願いしたいというように、業界にキーマンを捕まえるというのも非常に有効的な方法です。可能であれば、そこはですね、利益抜いても取ってもいいかもしれないです。あとはですね、そう、お客さんがお客さんを呼ぶという事例では、先ほど、セミナーの途中でお話した、資格業の仕事はまあ高く、設定してくださいというのが、あったと思うんですけども、高いお客様は、まあ高い金額を払ってくれるお客様の紹介は、高い金額を払ってくれます。ところが、値引きをするお客様の紹介は、やはり値引きをするんですね。で、あるいは友を呼ぶじゃないですが、似たような属性の紹介が増えてしまいますので、できるだけいいお客さんを捕まえるということが大事です。で、実際に、事例ですね、インタビューでどういうことを、お話し、まあ、インタビュー、どんなことをインタビューすればいいかということですね。で、ここで言う事例というのはですね、単純にお客様の声をくださいと言ってもらったものではありません。ちゃんとインタビューをしています。で、どういうインタビューをするか、あるいはですね、どういうふうに作っていくかという話なんですけども、ここをご覧いただきたいのが、まずお客様の顔写真を載せるということですね。これはサイトであっても、操作室であっても、会社内であっても共通です。必ず写真を載せること、信憑性を上げるということが大事です。で、そのお客様の経歴を載せさせていただくと。2番目に書いてありますね。116ページにも書いてあります。で、実際にはですね、私の、方の、質問、インタビューですね、を実際読んでいきたいと思うんですけれども、 基本的には、なぜ知ったのかということと、どうして依頼、したのか、それから、頼んでみてどうだったか、良かった点、悪かった点ということを聞いていきます。117ページから見ていただきたいんですけども、まず、お客様にインタビューをすると、どんなクライアントさんが分かるように経歴を聞いておきます。でそれからですね、でまずその例えば行政書士の会社設立の分野であれば、どういう分野にいつ興味を持ったのかということを聞きますね。でもどういう関連でこういうふうに来たのかと、これは他のことも応用できると思います。なぜこの手続きが必要になったのかとか、なぜその手続きに興味を持ったのかというような質問をするということです。でそれを細かくですね、お客様に聞いていきます。あまり長くなりすぎても、しょうがないかもしれませんけども、あまり短すぎるのも良くないと思います。できる限り、詳しく聞くのがいいかなと思います。でその下にですね、横須賀事務所を知ったきっかけはというふうに書いてあります。テキスト118ページになりますけれども、なぜ事務所を知ったかを聞くんですね。これでですね、お客さんが疑似体験、他のお客さんが疑似体験できるようになります。例えば紹介していただきましたと、言ったら、あ、この人紹介してきたんだ、あるいは、ウェブから見て申し込みました。すごいですね。ついてるのかついてないのか分かんないですが、なかなかこのタイミング鳴らせようと思っても鳴らせられないですよね。まあそれは、いいんですが、なぜ知ったのかっていう、ウェブから探して申し込んだってあって、自分もそういうふうに探してっていうのであれば、あ、自分と同じふうに申し込んだ人がいるんだ、あるいは紹介で、来た人、紹介で来る人っていうのも直に電話とかで来る人、あるいは直接会って紹介っていうのもあるんですが、ウェブを開催しての紹介っていうのも非常に多いんですね。ですから事例が大事なんです。例えば先ほどご紹介した山本さんという、起業家の方ですが、彼がですね、私のことをよく紹介してくれるんですね、起業家さんに。でもどういう紹介するかというと、彼は京都に住んでるんですね。ですから会って紹介というのはしてくれないわけです。どういうふうな紹介してくれるかというと、サイトのアドレスをその方に送ってくれたらですね、横須賀税理士で検索するとサイトが出てくるから、よかったら申し込んでみればというような紹介の仕方をするんですね。でそうすると紹介できたとしても、いろんなパターンがあるんです。でそういうのを書いておくと、自分も同じパターンが来たと思うと疑似体験ができるということです。ですから、お客さんがストーリーを描けるように、そういうふうに、知ったきっかけは何かという質問をすると、インタビューをするということが大事です。でその下にですね、必須の質問ということで、ここにはですね、横須賀事務所を選んだ理由とは、これは必須ですね。なぜ依頼しようと思ったのかということで、うちの良さを言ってもらうということですね、お客さんに。でここはですね、原田さんの事例であれば、大和塾のセミナー講師としてお話しされている姿や、話す内容からただの侍業の方ではなく、むしろ同じ起業家として同じ目線に立った話ができそうだなと感じたからですと、話をしてみて、それは確信に変わりましたと、こういった理由を考えていると。そうするとお客さんが私自身のいいところを言ってくださいますので、これを見て別のお客さんが申し込むかどうかという基準を作ってくれると。いいことが書いてあれば申し込むための理由になります。でもう一つですね、下に行きますと、横須賀事務所の会社設立手続きを他と比べましたかという質問をします。では見積もりをしましたか、相見積もりをしましたかという形なんですけれども、これもぜひ聞いてみるといいです。断った経緯があったりすると、他のお客さんも、あ、わざわざ他を断るまで、いいところなんだと思っていただけます。ですのでこういった質問をすると。でそれからですね、必須の質問2として、その下の横須賀事務所に設立手続きの依頼をしていかがでしたかという質問をすると。でこれも、大切な質問、インタビューです。でここで実際に本当のお客さんの声が出るというわけですね。でそれからですね、118ページの下の方に書いてあるのが、横須賀事務所の会社設立手続きを他と比べましたかという質問を書いています。でここで、他社との差別化を聞くわけですね。どこが頼もうと思って良くなかったのか良かったのか、うちはどうだったのかということを聞きます。ここでなるべく明確なですね、回答していただくと非常に効果的であると。で 119ページに行ってください。でここではですね、もう画面にもありますが、良かった点と悪かった点を聞いていると。で良かった点ばかり聞くとですね、なんかもう嘘っぽく聞こえるので、悪かった点も聞いておく、あるいは悪かった点というのは聞きにくければ、あえて改善してほしいポイントはと聞くと。そうすると出てくると。で実際にそういった声を寄せられてくるお客さんもいらっしゃいますので、そこは真摯に受け止めて改善するということが大事です。それからですね、 まあ、そこにありますね、改善点。それから、さらに望むことがありましたらということも、ぜひ聞かれるといいかなと思います。それから、下の方ですね、会社設立手続き以外で良かった点を教えてください。ここもポイントになりますね。どうせ同じ仕事を頼むんであれば、いい人に頼みたい、いいサービスを持っている人に頼みたいと思うのが、普通の人の心理ですね。そんなに金額変わらない。だったら、資格業以外にいいものを持っている人がいいかなと思うのが普通の考えです。どうせお願いするならというのがあります。まあ、どうせお願いするなら安い方がという発想もありますけども、それをやってしまうと忙しくて儲からないということになってしまいますので、できる限り、資格業以外で良かった点というのも聞いていただくと効果的です。で、120ページまでがその事例になります。で、ここでですね、ちょっと気をつけていただきたいことがですね、できるだけ、インタビュアーをつけるということをですね、ここにはちょっと、いませんけども、自分自身でお客様にインタビューをしてしまうと、それはいいことが返ってくるだろうというふうに思う方も中にはいらっしゃる、そうです。なので、ですね、ここはですね、ありますね、この山本幸男様と呼ぶんですが、その下のインタビュアーというところにちっちゃくこう書いてあります。写真の下の2行の下ですね、インタビュアー大内明子と書いてあるんですけど、ちゃんとインタビュアーがいますよということで、客観的な立場で聞いてますよというのを伝えるとより効果的です。ですから、インタビューされる際はできる限りインタビューを立てるという方が、公正明大でないかなというふうに思います。ここのところですね、インタビュアーですね。で、121ページをご覧ください。今度はですね、提携専門家の重要性ということです。で、これまでの話はですね、こうサイト上の制約率を高めるという話ですね。紹介してもらうとき、サイトを見ていただいたときに、いかに制約率を高めるか、いかに受けやすい体制を作るかという話です。その二つ目として、できることとして、提携専門家の表示ですね。で、専門家と提携していることを明確に伝えるということです。で、お客様の心理はやはりこう不安と面倒というのが一番大きいと思います。この人に頼んで大丈夫だろうか、あるいは自分自身手続きをするのが不安だから、あるいは面倒だからという心理があるからこそ専門家に依頼するというわけです。で、そのためにはですね、さらにこう他の侍業と提携しているということは極めて重要ですね。お客様でも勉強熱心な方は非常に勉強されてきますので、会社作った後の税務的なことはどうしてくれるんですかというふうに具体的に聞いてくださる方もいます。その場合にですね、もう言うまでもなくこういうふうに表示しておけばですね、あ、この人をおそらく紹介できるんだとか、いうのがあります。で、たくさん作っておくとですね、逆にご指名していただくことってもできますので、下手な方を紹介する、まあ、下手なというか、合わない方っていうのはどうしてもありますので、紹介してても防ぐこともできます。で、この中で税理士さんも、例えば三田村さんと佐藤さんといらっしゃるので、私は、例えば横浜なので、佐藤さんがいいですとかっていう方もいらっしゃいますし、私は、まあ、新橋近いので、三田村さんがいいという方もいらっしゃいます。ですので、これは提携、専門家との提携の話をちょっとしていきたいと思います。で、ここで先に言っておきたいことがですね、よくワンストップサービスと言われる方が多いと思います。ワンストップサービスをすればお客様の満足度が高まっていいんじゃないかと言われる方いらっしゃるんですが、私はですね、資格起業家理論としては、逆であまりお勧めしません。なぜかと言いますと、こういった形の提携、結果としてワンストップサービスになってるっていうのはいいんですけども、先生、全部例えば行政書士、社労士、税理士、証書士、弁護士全部集まってしまうとですね、これもまた個性が消えてしまうんですね。ワンストップサービスの会社ですというと、ワンストップサービスの会社 A 社、ワンストップサービスの会社 B 社、片や一つのサービスが10万円セット、片や5万円セットですというと、どっちに行けますかというと、じゃあどうせ専門家の安い方へって言ってしまう。ですから、ワンストップサービスというのは、正直それだけでやるの非常にもったいないというか難しいと思うんですよね。お客さんのニーズが全てマッチしないと。例えば、会社を作ってほしい。で、ワンストップサービスとして税理士さんも社労士さんも紹介しますよというスタンスがあるにも、ですが、お客さんは、いや、会社だけ作ってくれれば税理士はもう付き合いいるんで別にっていう人も結構多いんですよね。ですので、ワンストップサービスを無理やりやろうとすると低価格路線になりがちで、数をこなさなければいけない。で、お客さんとのニーズがマッチしにくいので、私はあまりお勧めしないです。そうすると、まあ、資格業としての、一つ一つの仕事の単価も落ちてしまいますので、だんだん辛くなってくると思います。 ですので、できれば、結果としてワンストップサービスになっていることは非常にいいことだと思いますけれども、最初からワンストップサービスですというと、まあ、お客さんは、まあ、ワンストップサービスすら何だかよく分からないという方もいらっしゃいますので、その辺はちょっと、まあ、考える余地があるかなというふうに思います。まあ、その21ページの121ページの下に、まあ、結果として、まあ、あくまで個が結びついている形を取るといいんじゃないかなと、まあ、お互いに紹介し合うという形が非常にいいんじゃないかなと思います。じゃあ実際にですね、その提携専門家をどう作っていけばいいんだという話があると思います。もう実際に独立企業をされている方というのはもう人脈というのが終わりなのかもだと思いますけども、これからという方に関して人脈の作り方をお話ししますとですね、人脈に関して私はやっぱり質より量だと思ってます。とにかくたくさんの数の人に会うこと、たくさんの数の専門家に会うことをですね。で、人脈を作るためには、すみません、ちょっとそこも、記載ページじゃないで121ページのままなんですけども、とにかく数多く会うということですね。で、自分自身の専門性をはっきりして与えるということですね。私自身がしてきたことは、自分自身できることを明確に会社の設立手続きというふうに伝えて、はがきを出す、いい情報を送るなどの地道なことをしてきました。で、今でこそですね、やはりこの人は、おそらく将来的に、重要になるキーパーソンだなというのは分かって、少しずつ分かってきましたけども、最初の時点ではどういう人がキーパーソンになるかというのは分からないです。で、やっぱりこう、独立起業して4年前とかですね、の人脈を考えると、ほんの一握りしかやっぱり残ってないです。で、それを当てに行くというのは非常にやっぱり難しいので、まずは量だと思います。ですので、とにかく人脈に関しては質より量です。会いに行く。で、あとはですね、まあ、侍業がいそうなところに参加するであるとかですね、近ければですね、直に連絡をしてご挨拶に行くということは、ご迷惑に当たらなければいいかなというふうに思います。122ページです。提携専門家の見せ方はですね、これも基本的には信憑性を高めるということでですね、お客様の事例と非常に似ています。で、ポイントは、ちゃんと、顔写真を載せるということですね。で、それから、まあ、ウェブサイトを掲載できるのであれば掲載すると。で、ここのうまくいったポイントとしてはですね、提携している専門家の方から、自分自身の推薦をもらうということですね。三田村さんにお願いしてですね、簡単でいいんで、私のことを推薦することを書いてもらえませんかということで書いてもらいました。で、単純に提携しているっていう安心感をお客様に与えるだけではなく、同業他社じゃないですね、他の侍業の方から推薦を受けるほど、あ、この人はちゃんとしている人なんだという印象も与えることができます。ですから、可能であれば、このようにですね、提携している方から推薦をもらう、写真を、もらうということをすると。でですね、それだけですと、まぁ、ちょっとやらしいので、自分自身もちゃんと推薦に答えてあげるということですね。その下の方ですね。横須賀より推薦のコメントというふうに書いてあります。で、お互いこう推薦というか、褒め合うというと気持ち悪いですけども、褒め合うことによってですね、お客様もプラスになるということですね。あ、ここはこういう部分が良くて、ここはこういう部分がいいんだと、こう、お互いに言うことによって、いい印象を、まあ、悪い、くなくですね、与えられるということです。で、これをすべての方に、お願いしております。税理士の佐藤さんにもお願いしておりますし、税理士の渡辺先生もお願いします。今日は渡辺先生いらっしゃってます。あと、まあ、社労士の、内海さんとか、吉川さんとか、税理士の山本さんとか、弁護士さんで、できる限り数多くの種類の、専門家を入れると効果的です。弁護士とも提携しているのか、あとは弁理士さんですね。弁理士も提供しているのかというふうに、提携している数を増やすとより効果的です。で、123ページ。で、あとはですね、実際に、まあ、サイトでですね、仕事を受ける場合なんですけども、これはですね、まあ、会社設立変更手続きサービスに書いてあります。で、サイトについての考え方なんですけども、ですね、基本的に1サイトで1つのものを販売するというのが鉄則です。先ほどの整列型のサイトと言いましたけども、あれも1サイトで1つの販売をしています。で、コンテンツでありコンサルティングで1つのサイトで1つのものを販売するというのが、ウェブサービスのウェブで販売する場合の鉄則です。ですので、会社設立に関しては、私はですね、このサイトだけで販売しているわけですね。儲かる会社 .com というこのドメインで会社設立手続きのサービスだけ販売している。で、本来はですね、株式会社だけとか、合同会社だけとか、変更手続きだけとかって分けた方がより制約率は高まります。で、なぜそういうことを言うかというと、今ですね、情報量が増えてですね、 お客さんも探し方ちょっとずつ変わってきたんですね。で、何が言いたいかと言いますと、一般情報と特殊な情報がちょっと変わってきたと。例えば会社を作るということの情報であればですね、電子辞書とか非常に充実してきてますので、情報を探す人と仕事を頼みたい人というのが明確に分かれてきているわけです。仕事を頼みたい人はもう即頼みたいんですよね。問い合わせをしたい。ですから、うちはですね、上に電話番号を書き、左側にですね、ここにですね、すぐ相談したい方はこちらというふうにします、というふうに問い合わせしやすい体制を作っておくということをしています。で、情報がだけがたくさん載っているサイトは、そういうところに行くお客様はですね、情報だけが欲しい人ですね。特に本当にインターネット のサイトの数が増えて情報が増えたので、情報が欲しい人と仕事を頼みたい人は明確に分かれていると。ですから、このサイトはですね、リストを取る、このですね、まあ、生命って E メールと書いてあるんですけど、ここでリストを残していくか帰るか問い合わせするかしかないですね。で、結果としてそれの問い合わせとかリスト請求の数が増えた方がいいわけですね。変にいてもらっても意味がない、単純に来てもらっても意味がないですね。で、本当に頼みたいお客さんが、来た時に頼みやすいかどうか、せっかく頼みやすい、頼もうと思う人に来た時にごちゃっとしていてどこをクリックしていいかわからないというサイトは非常にお客さんを逃してますので、シンプルに問い合わせしやすいというサイトが基本原則です。で、もう一つ、まあ、ここ公式サイトというのも作ってるんですけども、まあ、本来公式サイトというか、いわゆるその事務所サイトみたいのはあまり必要ないです。行政書士横須賀事務所で、まあ、代表挨拶とか取扱業務とかサイトありますけども、あまり必要ないです。で、それはセールするためのサイトではないのであまり用意しなくていいです。で、なぜ私が一応こういうふうに作っておくかと言いますと、公式サイトというか本家サイトがないとお客さんって不安に思うんですね。で、例えばどういうことかと言いますと、まあ、ある会社がですね、ファックス DM を7000社ぐらい送ったそうなんですね。これ全然資格業と関係ない会社なんですけど、それで送った後に送り先が何をするかというと、もちろん問い合わせもあるんですけども、一番はですね、その会社のホームページを探しに来るんですね。この会社のホームページどこにあるんだっていう時に、セールスサイトだけで本家サイトがないと本当の会社のサイトどこにあるんだろうっていうのが心配になるんですね。ですから一応作っておいてあると。ですからここのサイトで利益を上げようというのは全然考えてないです。たまたま横須賀を知って、まあ、こっちの会社設立の方にクリックしてこういうふうに来るということはありますけれども、ここ先ほどのページそのもので販売しようとは考えてないです。で、資格業の仕事を受注するためのサイトを作る場合にはですね、このサイトをもうそのまま真似ていただければと思います。基本的にはシンプルに作るということですね。で、ここもですね、内容としては一応セールス型になってます。ここがですね、ちゃんとどういう仕事をして、どういう専門家を紹介してですね、どういう価格で、どういう地域を対応してて、どういう業種を対応していて、で、実際のサービス内容はどんなものかというのをちゃんと説明して申し込みができるようにしております。こういうふうに流れも作ってますね。で、ここで、まあ、注文するかどうかという二者択一に分かれるわけです。注文しない人は戻ればいいですし、注文する人は問い合わせをするということになります。で、受けやすい体制作りとして、もう一つですね、ずっとお話ししていきますけども、プロフィールですね。プロフィールの、まあ、ちょっと写真でかいんで消しますが、124ページ以降ですね、プロフィールです。で、私の場合はですね、まあ、こういうふうにプロフィール載せて、ここを見てやはり注文される方、やっぱり多いです。人柄、経歴を見る方多いです。やはり、あとは多いのは地域ですね。地域性を見てくる人が多いです。まあ、同郷が一緒だとか、そういったことを見る方も非常に多いです。で、ここはですね、非常に簡単に書いてありますが、実は非公式プロフィールとしてもう一つ書いてます。これはですね、私自身、まあ、引きこもったりとか、いろいろこう、努力してきたとか、そういうこともこう書いてるっていう、こう、公式じゃないプロフィールをちゃんと載せています。で、ここを見て、あ、なんか人間的に良さそうだなと思う方がいらっしゃるということです。でですね、で、ステップ2とか第2部で作り上げたものをウェブ等にこう反映していくということで、これでも制約率が上がります。で、ここでですね、付随する情報というかノウハウとしましてですね、マスコミの掲載をいかに増やすかという話です。で、マスコミに乗るにはどうしたらいいか。私自身ですね、2005年か相当数の雑誌に載ってきました。まあ、この辺は私自身の本ですけども、この辺ですね。 まあ、書籍はもう3冊4冊載ってますし、雑誌ですと不動産受験新報ですとかビッグトゥモロー、タックニュースからまあいろんなザ21とかゲイナーとかいろんな雑誌載ってるんですけども、なぜこんなに載れたかというんですけども、一つはプレスリリースみたいな、こういわゆる一般的にマスコミに載る方法みたいなことはやってないんですけども、じゃあ何をしてるかというと、実は、今日もちょっとお話しましたけど、早起きしてますっていう宣言することですね。何をそんなことでとおっしゃる方、いるかと思うんですけども、市販されているビジネスの雑誌を見ていただきたいんですけども、毎年やはり1回ぐらいは特集を組んでます、早起きというのは。で、常にやはり早起きしている人を探してるんですね。地味なんですけどもいらっしゃるんですね。で、それだけで乗ります。で、それを乗ったことによって仕事は確実に増えます。で、私の場合ですね、ブログを毎日書いてまして、で、そこに早起きであるってことを乗っけてるだけなんですね。で、それだけで一度乗ると連鎖します。やはりなかなかこう早起きしたいけどできないという人は毎年やはりいらっしゃるそうで、いろんな雑誌で特集を組まれます。例えば、ザ21も早起きでしたし、ゲイナーというファッション雑誌も載りましたけども、それも早起き特集です。で、この間ですね、BS ですけども日テレに出た時はですね、それも早起きです。単純ですけど、こんだけの数でを出られるので、早起きしてない方はぜひ、されるといいと思います。地味なんですけどね、4時から7時は朝電話かかってこないで仕事しやすい時間帯でもあります。それからです、マスコミによるコツとしてはですね、手帳術を持つということですね。自分自身の手帳の管理ですね。手帳も毎年特集組まれます。雑誌で特集やってます。ですので、オリジナルの手帳術を持っているといいと。必ず聞かれるのは横須賀さんの手帳を見ててくださいということですね。取材の時に聞かれるのは、その時にいい方法を持っていると、なんかポストイットとかこ うまく使ってですね、なんかやってると横須賀式手帳術とかこう載ってしまうわけですね。私自身はまあ早起きの方でやられているので、手帳というのはないんですけども、そういったのがポイントです。まあ、あとはもうちょっと早起きに関連するんですけど、時間管理とかですね、そういったのもよく特集組まれますので、マスコミ掲載には有利です。で、あとはですね、やはり実はブログというのは非常に効果があります。で、なんでかというと、編集者がこう、雑誌の編集者がですね、仕事をでですね、まず取材対象を探すときにこうインターネットを使って探すわけです。一番最初は人脈を使って、周りにこう早起きの人いない、なかなかいないんですよねっていうことを言って、そうした後にインターネットを今度探すと。で、インターネットを探すときに取材というのは会社じゃなくて個人にやっぱりスポットライトが当たるんですね。ですから、その人のパーソナルな情報を知りたがってくると。で、その時に効果的なのはやはりブログなんですね。ブログを見て、あ、この人はプロフィールどんなことでやってて、あ、こういう人なんだと、そういうことは分かりますので、ブログを持っているだけでも実はマスコミ掲載って増えるんですね。私自身の取材はですね、8割ぐらいブログに注文、あ、まあ、取材が来てます。今使っている楽天日記の方でも、来るんですよね。そのぐらいですね、やっぱりパーソナル情報を突き詰めていくとブログを見るという傾向があるみたいですので、ぜひですね、可能な方は早起きをしてですね、手帳術をやるなりしてブログを作っていただくと、マスコミ掲載は上がります。ちなみに最初にマスコミに載った時は全然そんな食えてない時期ですね。ブログをやってただけでなかなか食えなくてどうしようかなと思った時期でも取材が来ました。結果、売り上げが伸びました。ですので、地味ですけど早起きはぜひお勧めします。というのがですね、受けやすい体制作りですね。簡単にまとめますと、サイトの作り方に関しては1サイトで1販売ということですね。手続き系の、ビジネスを受ける方というのは、この私のサイトを基本的に真似していただければと思います。で、必ず載せていただきたいということが、お客様の事例ですね。単純なお客様の声ではなくて、お客様にちゃんとインタビューをしてお客様の声を導き出す。それを見た方がですね、まあ、疑似体験ができて注文するまでの、道筋が見えるということ、それから提携している専門家をきちんと見せるということ、この辺の努力を怠らないということですね。それからプロフィールをきちんと反映させるということ、第2部でお話したですね、棚卸しをきちんとしてプロフィールを載せるということ、これだけで制約が高まります。これはですね、こうアナログで紹介された方がこのサイトを見るといいよと、先ほどお話した山本さんのような紹介の仕方の場合にはもう確実に効果的です。ですから、こういった点から進めていただきたいと思います。で、紙媒体に生かすには会社案内に載せるということですね。私自身、会社設立の手続きを受けるときにですね、自分自身サービスの内容、ここにあるサービスメニューというところですね。この内容で、まあ、こういう流れで、うちは受けてますと。それから載せているのがですね、お客様の声としてこういう声をいただいてますというのも載せています。 で、提携している専門家もこうなりますというのを会社案内に載せています。会社案内がですから A4 で大体30ページぐらいになっています。それをお客様に渡すと、非常に制約率が高いです。あまり断られたことがないです。そういった形です。受けやすい体制として、受けやすい体制作りとして、お客様の声を集める、お客様の事例を集めるということですね。で、それから提携している専門家をきちんと表現するということ。で、それから第2部で作った、棚卸ししたプロフィールをきちんとサイト上、それから媒体、冊子、会社案内上で表現するということが非常に大事になります。で、125ページはですね、今までちょっとお話したウェブサイトの作成についてですが、原則は会社案内的なサイト一つ。で、サービスサイトはテーマごとに作るというのが鉄則です。そういった形ですね。私の方はですね、こういうふうに公式サイトを一つ。会社設立変更手続きサービスが一つ。まあ、あと、企業家のための出版プロデュースが一つ。で、ビジネスブログ成功としてコンテンツ型のサイトが一つというふうになっております。で、この会社設立とかの手続き系に関してはですね、無理やりアクセスを集めなくても、紹介やその他の集め方でどんどんお客さんを集めると。で、大切なのは、こちらが責められるタイプですね。私で言うビジネスブログ成功法やですね、企業家のための出版プロデュースに関しては、こちらからコントロールしやすいビジネスになりますので、ここに関しては、広告を使う。で、リストを集める。で、メルマガを送っていくと。で、先ほどですね、メルマガで、まあ、いいことを、役に立つ情報をこう伝えるというふうにありましたけれども、三田村さんが書いているのは、もしかしたらすごく高度に見えるかもしれないんですけれども、お客さんにとって役立つことであれば、小さいことでも大丈夫です。こちらから、まあ、専門家として見た場合にですね、まあ、そんな大層なノウハウじゃないということを思っても、お客さんからしたらですね、やっぱりものすごいことだと思うんですね。税金の手続き何も知らない人に対して届け出が必要なんですよと言っても、あ、そんな届け出るんですかっていうのはありますので、ぜひですね、そこの辺は、情報はですね、あまり考えずに、ちょっとした役に立つ情報を伝えられればいいというふうに考えていただければと思います。で、サイトの考え方については、このような感じです。で、資格業として受けやすい体制としては、クライアントの声、お客様の事例を取る、それから専門家と提携したところを表現する、プロフィールをきちんと掲載するというのが受けやすい体制ということになっております。で、以上ですね、5部の方を終わりにさせていただきたいと思います。